Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 3, verses 1 to 2.
ルカの福音書3章1節から2節を見てください。
In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate, governor of Judea, Herod, tetrarch of Galilee, his brother Philip, tetrarch of Iturea and Trachonitis, and Lysanias, tetrarch of Abilene.
皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、
During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, in the desert.
アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。
The title of today's message is Putting Everything into Its Historical Context, Part 2.
今日のメッセージの題は、すべてのものが歴史に組み込まれる、Part 2です。
The Gospel of Luke was originally written for an educated Greek audience.
ルカの福音書は、もともと教育を受けたギリシャ人たちのために書かれたものです。
Following Greek scholarly tradition, Luke likes to place the events that happened in the Bible within the historical context of when they occurred.
ルカはギリシャの学術的習わしに従って、歴史的事象がいつ起こったのかということを聖書の中に組み入れました。
Not only does this help us to be able to cross-check the events with other historical records,But it also lets us see a bigger picture of what was happening in the world at the time.
これによって私たちが歴史的事象の正確さを別の角度から確認できることになっただけでなく、当時の世界にあって何が起こっていたかという大きな全体像を知ることもできるんです。
This big picture lets us see how God acts in and through history.Actually, we can say that history is his story unfolding before us.
実際に歴史というのは私たちの前に繰り広げられていく his story、つまり神のストーリーです。
Last week we looked at three of the political leaders mentioned in these verses.
先週は二つの節の御言葉の中の三人の政治の指導者たちを見ました。
These were Caesar Tiberius, Pontius Pilate, and Herod Antipas.
彼らの名前は皇帝テベリオ、ポンテオ・ピラト、ヘロデ・アンティパスでした。
Today we are looking at the religious leaders and God's prophet.
今日は宗教の指導者たちと神の預言者を見ていきます。
The purpose of this message is to not only inform you about historical figures and show you how God used them, but also for us to examine what we can learn from their lives.
このメッセージの狙いは、皆さんに歴史をお話しし、歴史上の人物たちを神様がどう用いられたかということを見ていきながら、それらの彼らの人生から学べることをみんなで調べていくことということにあります。
How does knowing about their lives help us live better in this world and walk closer to Jesus?
私たちがより深くキリストにつながり、そしてよりよく生きていくために、 歴史上の人物の人生を知ることがどのように役立つというでしょう、言うのでしょう。
So, let's look at the religious leaders.
では、宗教の指導者たちから見ていきます。
In verse 2, we read, during the high priesthood of Annas and Caiaphas.
2節に、アンナスとカヤパが大祭司であった頃とあります。
Given there was only one high priest at a time, why does Luke mention two?
当時、大祭司という職は一人だけであったはずなのに、なぜルカは二人の名前を出したのでしょう。
This is because what happened was that Annas, according to the Jewish law, was high priest, but he had been removed from office by the Roman governor.
実は、アンナスはユダヤ人の立法の下で定められた大祭司であって、そのため彼はローマ帝国から罷免されたのです。
He was removed because he had people put to death for things which broke the Jewish law, but under the Roman law weren't capital offenses.
アンナスはユダヤの立法を破った人々を死刑にしていました。でもローマ帝国の立法はどんな罪も死刑に問われることはなかったんです。
Only the Roman authorities were allowed to execute people for capital offenses.
ただ、そのローマ帝国では、統治者だけに人を死刑にできる権威が与えられていました。
So, in his place, his son-in-law, Caiaphas, was put in the position of high priest by the Romans.
そこで、ローマ帝国は、アンナスの娘婿のカヤパを大祭司として任命したのです。
However, while Annas was still alive, he was considered high priest by the traditional Jews. So that's why there are two high priests.
ところが、アンナスが生きている間は、保守派、伝統主義者のユダヤ人たちというのは、アンナスを大祭司として扱ったんです。
The one the Romans made high priest and the high priest according to the Jewish law.
そういうわけで、一人はローマ帝国の任命を受けた大祭司、もう一人はユダヤの立法による大祭司という二人の大祭司が存在したということです。
So first, let's look at Annas.
では、その大祭司の一人目、アンナスを見ていきます。
His full name was Annas ben Seth.
彼のフルネームはアンナス・ベン・セスと言います。
The name Annas means grace of Jehovah.
アンナスの意味は、エホバの恵み、神の恵みです。
He was officially high priest from 6 AD to 15 AD.
彼は紀元後6年から15年まで大祭司を務めました。
It is thought that he died around 40 AD.
そして、紀元後40年頃に亡くなっています。
Even after his removal from office, he still had great influence over the Jewish community.
アンナスはローマ帝国から罷免された後も、ユダヤ人社会の中で大きな力を持っていました。
During the events recorded in this part of Luke, his son-in-law was the high priest that the Romans had put in.
ルカ書に書かれている様々な出来事というのは、ローマ帝国に任命されたアンナスの娘婿のカヤパが大祭司を務めていた時に起こったものです。
But he also had five of his own sons and according to history, each of them spent some time serving as the high priest.
実はアンナスには5人の息子がいて、なんとそれぞれが代わる代わる大祭司を務めたんです。
Annas was the first person to question Jesus after his arrest.
アンナスは逮捕されたイエスに最初に質問した人物です。
John 18 verses 12 to 13.
ではそれを見ます。ヨハネの福音書18章12節から13節。ヨハネの福音書18章12節13節。
Then the detachment of soldiers with its commander and the Jewish officials arrested Jesus. They bound him.
そこで一隊の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り。
And they brought him first to Annas, who was the father-in-law of Caiaphas, the high priest that year.
まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの宗徒だったからである。
Annas was a powerful and respected figure in the Jewish community.
このアンナスはユダヤ人の社会で力を持ち、とても尊敬されていました。
Given all the study that he would have done of the scriptures, he should have recognized Jesus as the Messiah.
アンナスは彼の深い聖書の学びを持って、イエスが救い主であることは認識していたはずです。
However, he was against Jesus because he saw Jesus as a threat.
ところが、アンナスはイエスに敵対したのです。それは恐れです。
Like some others in the priestly class, he misused his position to gain status, wealth, and power in the community rather than for serving God.
アンナスも他の階級の祭司たちと同じように、神に仕えることよりも自分の持った立場を、権威を、社会における地位や富や力の保持に悪用したのです。
Jesus' message was too challenging for him, so he set out to destroy Jesus.
イエスの教えがアンナスにとって大変きつく感じられるものであったので、イエスを滅ぼす側に回ったのです。
Sometimes Jesus' teaching can be very challenging. It can go against the things that we hold dear.
時にイエス様の教えはかなりきつく感じられる時があります。自分がそれまで大事にしていることに相反することさえあります。
That's when repentance is needed.
でも、その時こそ、イエス様があなたに悔い改めを求められている時です。
Don't be like Annas who fought against God. Be humble and submit to God's ways.
神に背いたアンナスのようになってはダメです。神の道にへり下り、身を捧げるんです。
Then you will know real love, joy, and peace, which is far more better than any status, wealth, or power in the world.
あなたがそれができたとき、この世のどんな地位や富や力よりも、ずっとずっと素晴らしい愛と喜びと平和を知ることになります。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at Caiaphas.
それでは2人目、カヤパ。
His full name was Joseph ben Caiaphas, but he was more commonly known as just Caiaphas.
カヤパのフルネームはヨセフ・ベン・カヤパと言いますが、2 普通に彼は皆さんみんなからカヤパと呼ばれていました。
The name Caiapha means a searcher.
カヤパの意味は求めるものということです。
And it's quite a prophetic name because he was one of the people who searched for a way to kill Jesus.
彼はイエスを殺す道を求めた者たちの一人であったわけで、本当にまさに予言的に名付けられていた名前のようです。
He also made a prophecy about Jesus dying for the nation.
またこのカヤパという人は、なんとイエスが国民のために死ぬことを予言していたんです。
But just because he was able to prophesy didn't make him right with God.
でも彼が予言したからといって、彼が神の前に正しかったわけではないんです。
Let's look at John 11:48-53.
ではそのことを見てみましょう。ヨハネの福音書11章48節から53節。ヨハネの福音書11章48節から53節。
If we let him go on like this, everyone will believe in him, and then the Romans will come and take away both our place and our nation.
もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。
Then one of them, named Caiaphas, who was a high priest that year, spoke up. You know nothing at all.
しかし、彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。
Do you not realize that it is better for you that one man die for the people than the whole nation perish?
一人の人が民の代わりに死んで、国民全体が滅びない方が、あなた方にとって得策だということも考え入れていない。
He did not say this on his own, but as high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation.
ところで、このことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること。
And not only for that nation, but also the scattered children of God, to bring them together and make them one.
また、ただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。
So from that day on, they plotted to take his life.
そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。
In Caiaphas, we see a man who is well educated, talented, and a natural leader.
このカヤパという人物に関して、彼は高い教育を受けた才能あるリーダーとなるべく人物であったことが見て取れます。
The problem was he was just too conservative.
問題だったのは、このカヤパはあまりにも保守的であったということです。
He feared the change Jesus might bring about.
イエスがもたらすであろう変化を恐れたんです。
At that point of history, it was the religious conservatives versus the Son of God.
まさにその当時、保守的な宗教者たちは神の御子と対立したんです。
However, at other times, it's been the religious conservatives versus those who...are truly being led by God.
歴史の中で違う時代にあっても、この保守的な宗教者たちは、真に神に導かれている人々に対しても対立する姿勢を取ってきています。
However, history also shows us that even though the conservatives might think they'll defeat a radical by killing them, often soon after society changes and the conservative ways are replaced.
でも、歴史を見てください。保守派が急進派を打倒しようとすれば、社会の体制はその後すぐに取って変わるものであるんです。
Within 70 years after Caiaphas and within 70 years after this, Caiaphas and all his type were wiped out, whereas Jesus' followers went on to change the world.
なんと70年のうちにカヤパとその、同じ考えの者たちは皆一掃されてしまいます。そしてイエスをフォローする者たちが新しく世の中を変えたんです。
Don't be a religious conservative. Get moving with the living God.
私たちも保守的な宗教者になるのではなく、生ける神様と前へ進んでいくことです。
アーメン。
アーメン。
Okay. Now we are going to look at God's prophet.
それでは3人目、神の預言者です。
The second part of verse 2 says, The word of God came to John, son of Zechariah, in the desert.
2節に、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下ったとあります。
Let's look at Luke 7 verses 24 to 26.
ではまずルカの福音書7章を見てみます。ルカの福音書7章24節から26節。
After John's messengers left, Jesus began to speak to the crowd about John. What did you go out into the desert to see? A reed swayed by the wind?
ヨハネの使いが帰ってから、イエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？
If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear expensive clothes and indulge in luxury are in palaces.
出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。
But what did you go out to see? A prophet?Yes, I tell you, and more than a prophet.
出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものをです。
So there's three things we can see about from these verses about God's prophet.
この御言葉から神の預言者について3つのことが見えてきます。
Firstly, he spoke the word of God.
1つ目。1つ目。ヨハネは神の言葉を語った。
In verse 2 we read, The word of God came to John.
2節に神の言葉がヨハネに下ったとあります。
John wasn't just someone speaking his own mind to the people, he spoke the word of God.
ヨハネはただ単に自分の考えを人に語った人ではなく、神の言葉を語った人です。
The role of the prophet is to bring God's message to the people.
預言者とは、その役割は人々に神のメッセージ、神の言葉を伝えることなんです。
That's what the true prophets of the Lord have always done.
本物の主の預言者はいつだってそうしてきています。
When a true prophet speaks, the people need to take heed of the word that he says and follow the Lord.
本物の主の預言者が語るとき、私たちはその言葉に注意を払って、そして主に従っていくことが大事なんです。
Matthew 3 verses 1 to 3.
マタイの福音書3章1節から3節。マタイの福音書3章1節から3節。
In those days, John the Baptist came preaching in the desert of Judea and
その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。
And saying, Repent, for the kingdom of heaven is near.
悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。
This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice calling in the desert, Prepare the way for the Lord, and make straight paths for him.
この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。
Jesus' ministry was about to start.
まさに今、イエスの公の教えが始まろうとしていたんです。
John came just before him, announcing Jesus' coming.
そしてその前、すぐ前に、ヨハネは人々にイエスが来られることを知らせたんです。
It's just like in those times, the friend of the bridegroom would go ahead to the banquet and announce that the bridegroom is coming so the guests would get ready.
それはまるで当時花婿の友人が婚宴に先に行って花婿が登場することを招待客に知らせ客たちが用意を整えるようなことだったわけです。
John told people through the Holy Spirit what they needed to do to be ready to meet Jesus.
ヨハネはイエスに出会うのに人々がどんな用意をしておくべきかを聖霊を通して語ったんです。
Today, now that the Holy Spirit has been poured out on all God's children, we need to, just like John, tell people to get ready to meet the Lord.
そして今今日にあっても神の子らに聖霊は注がれているんです。ですからヨハネのように私たちも人々に対し主に出会うための用意が必要なことを語らなければならないんです。
Everyone will meet the Lord one day, but not everyone will be prepared.
全ての人はいつの日か主に出会います。でも全ての人がその用意ができてはいないんです。
We need to tell people how they can prepare themselves to meet the Lord.
主に出会うのにどう整えておくのか、人々に語っていくことが大切なんです。
アーメン。Secondly,John was born into a priestly family.
二つ目です。ヨハネは聖職者の家に生まれた。ヨハネは聖職者の家に生まれた。
We read John, son of Zechariah.
ヨハネは あ、ごめんなさい。2節にザカリアの子ヨハネとあります。
We know that Zechariah was a priest.
ザカリアは祭司でした。
And since John was born into this family, he could have lived a life of wearing fancy robes and having the respect of the people.
そこに生まれたヨハネは、きらびやかな着物を着て、人々の尊敬を得て生きることはできたんです。
However, he chose a different way. As we saw in the verses at the beginning of this section, he lived simply.
でも、ヨハネは、御言葉の二節の初めにあったように、別の道を選び、シンプルに生きたんです。
The way he lived was symbolic of the way Christ would come into this world.
このヨハネが選んで生きた道というのは、キリストがこの世に来られる道を実は象徴していたんです。
Philippians 2, verses 3 to 8.
ピリピ人への手紙2章3節から8節を見てください。ピリピ人への手紙2章3節から8節。
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider yourselves, but in humility consider others better than yourselves.
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
Each of you shouldLook not only to your own interests, but to the, also to the interests of others.
自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
Your attitude should be the same as that of Christ Jesus.
あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それは、キリストイエスのうちにも見られるものです。
Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped.
キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで。
But made himself nothing, taking the very nature of a servant and being made in human likeness.
ご自分を無にして、使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。
And being found in the appearance of man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross.
キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。
The world's way is to seek the most honor for oneself, maybe through class status, connection, education, career, sports, etc.
この世の道は自分の名誉を求める道です。階級とかコネ、学歴、キャリア、スポーツなどを通して自分の名誉を求めるのです。
And it's true that sometimes God uses these worldly successes to further His kingdom.
そして、神様はその御国のためにこれらのこの世での成功を使われるというのも真実です。
At the same time, personal glory from these successes is not to be our motivation. We should do everything for the glory of God.
ただ、私たちはこの世での成功から得られる名誉を自分のためではなく、神の栄光のものとして神に捧げていかなければならないんです。
Living humbly and simply in God.
神にあってへりくだり、そしてシンプルに生きていきましょう。
アーメン。Thirdly, John lived a life set apart.
最後3つ目です。ヨハネはこの世的ではなく神の前に清く生きた。ヨハネはこの世的には生きなかった。でもいいと思います。
In verse 2 we read in the desert.
2節に荒野でとあります。
John lived a life physically separated from the mainstream society of the world.
ヨハネはこの世の社会の主流に合わせないで生きたんです。
He lived out in the desert eating locusts and wild honey.
彼は荒野でイナゴや蜂蜜を食べて生活しました。
He did this because he was set apart by God from birth with a specific mission.
それはヨハネは神からの特別の使命を受け、生まれた時からこの神によってこの世から離されたからです。
Luke 1, verse 15.
ルカの福音書1章15節にそのことがあります。ルカの福音書1章15節。
For he will be great in the sight. He will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from birth.
彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はぶどう酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ。
There are many people throughout history who, that have served God, but few have lived out in the desert.
歴史を通して実にたくさんの人々が神様に仕えてきました。でも、こう荒野に住んだ人はほとんどいません。
The reason John did this was as a visual lesson to all of us to show how different the world's ways are from God's ways, and it got people's attention.
荒野に住んだヨハネの生活は、実はこの世の道が神の道とどれほど違うものであるかを私たちに目に見える形で示した教えだったんです。
Many went out to see John and listened to the message God had given him.
だから人々の目に留まるほどだったんです。
And while we as God's children may not be called to go and live in a desert, we are called to be set apart for God and not to live like those in the world.
多くの人がヨハネを見に出かけて行き、神がヨハネに告げられたことを聞きました。神の子供とされた私たちも、神の子供とされた私たちは、荒野に住むようにとは神に呼ばれなくても、この世に合わせる生き方ではなく、神にあって清く生きるようにと、召されているんです。
First Peter chapter 2 verse 9.
では次の御言葉で終わりにします。ペテロの手紙第1、後ろの方です。ペテロの手紙第1、2章9節。
But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of the darkness and into his wonderful light.
しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
So let us walk in his wonderful light and shine it out to others.
そうです。私たちは神の素晴らしい光の中を生きるんです。そしてその光が他の人たちの目に見えていくんです。
アーメン。
アーメン。